組み込み向け、まあ、構造化分析設計の概要ということで、セサミでは、まあ、設計手法としてですね、どれを取り上げようかという話を内部でしました。で、初級セミナーでは構造化設計、構造化分析設計について、取り上げようと。で、ここで取り上げるこの、まあ、構造化設計の手法がこれがベストだとかそういうことではなくてですね、一つまあ、さっき一番初めにやった枯れた技術としてぜひ、まあ、知っておいておきたいという知っておいていただきたいということでご紹介をさせていただいているという具合に捉えてください。肝心なのは、まあ、その分析設計というところをですね、きちっと考えていただくということが重要で、ここで、まあ、その一つの、手法として構造化っていうものを取り上げているという理解にしてください。で、一応ここでは、バラの花束と、オランウータンかな、ゴリラかな、なんか忘れましたが、なぜそういった絵を入れておきます。また最後にあります。はい、アジェンダです。まあ、まずなぜ分析をという話をちょっとします。それから構造化分析と構造化設計の話をさせていただいて、話題沸騰ポットにおける構造化分析についてちょっとお話をさせていただきます。で、まずなぜ分析をと。で、先ほど話題沸騰ポットの仕様書を皆さんに読んでいただきましたよね。要求仕様書という形で。で、まあ、そういう仕様書をもらうという立場からするとですね、まあ、もらって、まあ、ソフト開発をやります。でも、ですね、結構仕様書通りに作ったけど、なんか後で文句を言われるとか、なんかちゃんと作ってるはずなのに、こういうこともやっといてくれなきゃ困るよって、当たり前だろうとかよく言われますよね。それから、まあ、当然プログラム作ってですね、後で仕様をなんかこう変えろと。で、よくよく聞くとですね、初めからなんかこの辺は曖昧だから変わるかもしれんというのは、なんか設計の方は分かってたとかね、なんかそういうこともよくあります。それから、まあ、まあ、人にも結構よりまして、仕様書っていうのは、あの人が書いた仕様書はいつもなんかいい加減だなとかね、なんかいつもなんか十分書いてないなっていうのが、まあ、そんなことはみんな結構これから経験されていくということが、されていると思います。で、問題なのは、まあ、こういうことは、まあ、しょうがないんで、なかなか仕様書っていうのは十分時間取って書けないことも多いんですが、なんでそんなことが起こるかっていうのと、それからそういった時に、まあ、自分らが被害を被るのを最小限にしたいよねというところがあります。で、ソフトウェア工学的にはですね、設計の段階ですね、まあ、要求分析から入ってテストまであってですね、どこに時間を割くのが一番効率的かというとですね、上流設計ですね、要求分析設計、ここに時間をかけろというのがソフトウェア工学では言われている話です。で、これは非常に正しいことなんですが、実際問題、組み込み の仕事してますとですね、なかなかここに時間を割けない。で、極端な話が、お客さんからですね、仕様がまず出てこないですね。納期だけは決まってるわけですね。あるいは製品化の時期だけは決まってる。で、早くどういうのを作るんですかって言っても、お客さんの方は、まあ、うにゃうにゃうにゃうにゃ言って決まらない、あるいは検討してるとか言ってですね、いつまでも号がかからないとかね。で、そこで時間を食うから、どうしても仕様を細かく変えてる時間もないですね、作る方の立場として。で、変更というのはお客さんが当たり前のように言ってくると、まあ、そういった、まあ、まあ、作る立場というのがあります。で、まあ、皆さんは若い方なんで、まだ、まあ、仕様書を作る立場ではないと思うんですが、まあ、仕様書を作る方の立場からするとですね、まあ、こういう状態で出した仕様書ですね、ソフト開発してみんな苦労してるはずなんで、まあ、ぜひ、ね、高い給料もらってる人は、ちゃんとやってよと。なんでかというと、ソフトウェア工学的に、まあ、上流段階、ここできっちり設計しろと言われてるのに、そこをやっぱり手抜いてもらったら困るよねっていう、まあ、こちらちょっと皆さんよりも上の人のへのメッセージになっています。で、皆さんはどちらかというと、この読む立場になっていると思います。で、 皆さんの頃ってプログラムがもう書けるようになって、なんというかちょっと腕に自信があるんで、先ほどのポットの使用書なんかこう出てくると、あ、分かった分かったと、なちょっと作ろうかと。でどっちかというと、なんかぐちゃぐちゃ使用検討するよりも、なんか早く動かす方が楽しいなとかね、なんかそういうなんか年代のような気がします。で、まあ、ある程度経験してきたら、どっちみち仕様変更入るの分かってるから、まあ、その時考えようやって言って、ついついこうね、仕様検討なんかやらずに、プログラム書くタイプの人手挙げてみてください。あ、みんななんかちょっと嘘ついてるな。まあ、きっとそういう方が多いと思うんですよ。皆さん若い方が今日は多いんでね。で、そういったことを本当にいつまでもやっていいのっていうところで、やはり、その拡張性とか保守性というのを考えて、やっぱり考えておかないと、いっぱい仕事変更が言われたときに困っちゃうよねっていうのと、やっぱりまあ、そうして力ずくで作るときもあると思うんですが、さらに一歩、皆さんには上のエンジニアを目指してもらうためには、やり方っていうのをやっぱりよく考えてほしいなということをちょっと思います。で、要求分析はもう言葉の通りですね、こんなものを作りたい、こんなことがやりたいという要求に対してですね、なら本当にその要求っていうのはどういうことなのかっていうことを考えることが要求分析です。で、難しくあそこに書いてますね、開発対象システムの本質を考察すると。で、まあ、何をやりたいっていう言う方は割と平気で言うんですよね。で、言ってることは結構矛盾してますよね。こっちをやろうとしたらこっち側が制限され、成り立たないとか制限されるとかね。だから本当にこのやりたいって言ってること、本当にどれをやりたいのか、これはまあそれに付随しているもんだとか、そういった分析をしてですね、重要なものをやっぱり実現するということを考えていくと。それからもう一個、仕様の漏れ、抜け、改善点、こういったところをきちっと把握していくと。で、分析の目的としては、目指すシステムとあるべき姿を共有すると、なんかやりたい、実現したいと言ってる人と設計する人の間ですね、頭の中でぼやっとして、これやりたいと言ってる人とですね、作る人の間ですね、確かにこういうものを作りたいんだよねと、いろいろ言ってるけど、ここはまあ言ったら、できたらいいなとか、そういうレベルでここを本当にやりたいという、やっぱりはっきりした姿をですね、お互い共有するということが一番重要な目的になります。で、そういった時にですね、重要なのは何をやりたいかというところですね。それをファットを明確にするって書いています。どういう具合にやるかという議論はこの後です。ここの段階でまず何をやりたいのかということをはっきりするというところが非常に重要になってきます。それからですね、何をやりたいかというときにですね、いろんな視点から分析をするっていうことが必要になってきます。先ほど、ちょっと携帯電話とかナビの仕事の方もおられましたけど、ああいったものって結構単なるソフトウェアとかハードウェアだけじゃなくて、ここにちょうど書いてる人間工学的なところですね、そういう要件というのは結構強いです。GUI のところっていうのは、使う我々人間、がどう感じるかというところ、そういったところもやっぱり設計の前の分析の段階で考えてやらないとダメだと。それから特に組み込み、特に厳しい業界の場合はやっぱり信頼性という観点でですね、考えて分析をしていくということも重要になります。ですから皆様ここにおられる方はソフトウェア設計の方だと思うんですが、ソフトウェア設計だけではなくてですね、いろんなその観点からこう物事を考えるということが重要になってきます。さて、それでそういう要求分析するにあたってですね、どんな手法があるかということで、ここの講座では構造化分析、それから続いて構造化設計に入るんですが、これをご紹介させていただきます。で、そもそもですね、構造化この分析とかいう話はですね、大型計算機の時代ですね、コンピューターがどんどん発展していってですね、それに伴ってソフトウェアの規模もものすごく大きくなったと。この時にやっぱり、急にソフトウェア規模が大きくなった時にですね、やっぱり品質問題というのが起こってます。ちょうどあれですね、携帯電話の、ソフトと一緒ですよね。 急に膨れちゃったからその時にやっぱ品質問題っていうのが起こると。その時にならそういった問題をどのように解決すればいいかということで提案された方法一つの手法です。で当然まあここでお話しするわけですから設計手法なんですが、まあ、先ほどちょっと要求分析のとこ時にも言いましたけど、作りたいって言ってる人と作ろうとしてる人がですねやっぱり同じどんなものを実現するだっていうその共有のイメージを持つということは非常に重要になってきます。でこの分析の手法設計手法だけどある意味コミュニケーションの手段だと理解してください。ですから開発に携わる人ですねみんなでやっぱり同じ目的を共有するためにやっぱりはっきりさせなければいけない。その時に、使う手法という形で捉えれば一つのコミュニケーション手段であると。で構造化分析は、まあ、先ほども申しましたように何を実現したいかというファットを明確にするということが重要と言っています。それと同時にですねユーザーとシステム開発者あるいはシステム開発者同士これのコミュニケーションを向上させるということがの一つの手段としてとても重要だと理解しています。で分析した後に設計に入ります。で設計はですね分析の結果からですねそれをその結果から今度はどのように作るかというところに入っていきます。ですからどのようにというのは How と言えば FAT から How への世界へって書いてありますね。だから分析の結果を受けてだら実際どのように作るかというところが設計になります。で分析で掘り起こしたモジュール間の特性を考慮して保守性の良いプログラム構造を、まあ、決めていくというところが設計になります。ここは午後に、講義があると思います。はい、では次構造化分析の話です。デマルコという有名な方がおられてですね、まあ、デマルコさんが、まあ、提唱した、まあ、システムになります。リアルタイムシステムに対してどのように使おうかというところではハットレーという方が、まあ、どのようにリアルタイムシステムを適用するかというような試みをされています。でここら辺は、本に、まあ、デマルコの本もありますしハットレーの本もあります。で、まあ、詳しく勉強したい方はそういう本を読んでいただければ結構かと思います。まあ、ここでは、まあ、ご紹介、皆さんにこういう手法、こういう考え方だよということを紹介するぐらいなので、細かい、もっと突っ込んでっていう方は本を読んでいただきたいと思います。ところがですね、構造化設計の本というのは、だいたい80年代ぐらいに出た本で、絶版になっているものが多いです。でまあ、古本屋で運が良ければ見つかるかなと。あるいはまあ、会社でどっか端の方で埃かぶってる本を見たらあることもあります。まあ、ちょっとそういう問題がありますがどっか探してください。で先ほどご紹介した本に、まあ、構造化分析設計の話は概要書いてありますのでそれも参考にしていただければ結構かと思います。でここでの解説では、まあ、開発手順としてイベントリストというのを作って次にコンテキストダイアグラムを作ってフローダイアグラムを作ってプロセス仕様書を作るという一応、まあ、手順で我々セサミではご提案させていただきます。これいろいろ流儀があるらしいです。これは、まあ、ハットレーの本を読んでいただければ、まあ、ハットレーはこういうようなシステム構成、構成予想で、まあ、システムを構築するんだと言っています。まあ、これご参考程度です。はい、でまず話題沸騰ポットでなら構造化分析しましょうというところになります。でまず一番初めにイベントリストというのを作ります。でイベントリストって何というとですね対象システムの外部で発生するさまざまな事象その中からですね自分らがこれから作ろうというシステムで対応するものを、まあ、一覧として挙げるということです。まあ、ここで、まあ、対象システム構造化分析では丸になりますね。バブル後でまあ出てきますけどバブルとかねプロセスとか読んで丸です。でそれに対してですね外部からいろんなイベントが入っていきます。当然、まあ、我々作るもの大抵人間が使えますからユーザーからの何らかのイベントで、こ ここでちょっと注意してほしいのは、必ずしも人間からのイベントだけではないというところですね。例えば自然現象って書いてますよね。雷が発生すると、で春天が起こると、これは非常にシステム構築する上で重要ですよね。でこういったものも考えるというところが一つ重要になってきています。でなら、話題沸騰ポット、これをテーマにした時に、ポット、自分がポットになったと思ってですね、で一体どんなイベントがやってくる、自分のところにやってくるかというものを少し頭にちょっと思い浮かべてください、ね、でポット、まず水は大切ですよね。水がない状態で、ね、加熱したら火事になりますから危ないですよね。で水入れるよねってなら、水っていうのは当然こう水を入れたら上がるし、給湯したら下がりますよね。なら水の水位って変化しますよね。それをどういう具合に捉えますということで、まあ、そういったことをちょっと考えてみましょうと。で水位の変化に関係しそうなイベント、どんなものがあるって言ったら、さっきちょっと言った、まずお湯を水を入れるという給水、それからお湯が、水が減る方向の給湯、それから溢れたらいかんので、まあ、満水の検出とか、こういうものが考えられると。そうするとイベント候補としてどんなものがあるかと考えるとですね、例えば水位センサーごとのオンオフですね。使用書に 水位センサー4つありましたから、例えばそういったものが一つのイベントとして考えられる。で給湯や給水、これをどう考えるというのは非常に難しいんですよね。でここに水位の変化、副作用ってなんかわけのわからんことを書いていますが、まあ、ちょっとよく考えてみてください。給湯とか給水というのはどういうイベントなんだということを少し考えている。この辺が難しいです。でイベントリストっていうのを作ります。でこれは先ほども言ったように、まあ、これから作るシステムで外部から発生するものをどんなものに対応するかというものの一覧になります。で、リストでは、どんなリストにするかというと、イベント、スティミュラス、アクション、リスポンスという4つのペアで、対象とするイベントをですね考えていくということになっています。で、まずイベント、例えば保温モードの指示というイベントを考えます。でイベントっていうのはシステムが発生を制御できない事象ですね。システムが制御できるやつは、まあ、イベントじゃないですね、これね。それからスティミュラス、それはイベントが発生したことを伝える情報の入力です。で例えば保温モードを指示という、まあ、ユーザーがこうイベントを発生したときにですね、伝わってくるのはその指定された保温モードですね。でアクション、これイベントが発生したときに果たすべき機能です。保温モードを設定すると、保温モードを指示されたから設定する、それから温度制御を変更する、こういったものがアクションになります。でレスポンスというのは外部への反応ですね。操作受付を通知する、まあ、ここが通知するですね。具体的には例えば音をピッピッピッっていう、なんかボタンを押したときにピッってなるのは、あれはそのボタンを押したっていうのを受け付けたっていうために音を鳴らしてるわけですね。ああいったものですね。それからあと表示パネルがあったんで、操作パネルがあったんで、そこの表示を変えるっていうのが一つ外部への反応として出てくると。こういった形でですね、取り上げたイベントっていうのをきちっと整理するために、イベント、スティミュラス、アクション、リスポンスという形で考えると、まあ、これだけのことです。で、ちょっと水位の変化に関連するイベントを考えてみましょうというんで、少し、まあ、そんな、先ほどの例をベースにですね、まあ、ここでは水位の変化に関連するイベント、どんなものがあるかを少しちょっと考えてみてください。まあ、皆さん使用書も読んでいただいたので大体理解できるんで、3分ぐらいちょっと時間あげるんで、水位に変化に関するイベント、どんなものを考えたらいいかというのを少し頭で思い浮かべてみてください。自分がポットになった気分でね、いきなり外からやってくるですね、なんかイベントですね、お前これやれこれやれという指示ですね、どんなものがあるかというのをちょっと考えてみてください。